小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。去年の夏、多くの感動のドラマを生んだパリパラリンピック。特に視覚障害者スポーツの一つであるゴールボールは、この番組のリスナーの皆さんも注目していたのではないでしょうか。ゴールボールは1チーム3人、バレーボールと同じサイズ、9m×18mのコートで戦います。それぞれのエンドラインに幅9メートル、高さ 1.3 メートルのゴールがあって、鈴が入ったボールを互いに転がしてゴールを狙います。スピードのあるボールが投げ込まれて、それを全員で体を投げ出し合って阻止する。迫力のあるスポーツです。今日はゴールボール日本代表チームから男子キャプテン金子和也選手をお迎えしてお話を伺います。ここからはゴールボール男子日本代表キャプテンの金子和也さんにお話を伺います。金子さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはパリパラリンピック金メダルおめでとうございます。
ありがとうございます。
いやー、もうね、あれから5ヶ月6ヶ月ぐらい経ちましたけれども、
はい、
改めてゴールボールは女子のチームがこれまで2012年のロンドン大会の金メダルなど、うん、まあ、メダル3個手にしていたんですけれども、
はい、
男子チームは今回のパリで初のメダル、しかも金メダルだったんですよね、は
い、そうですね、初めてのメダルで金メダルを取りましたね。
そして金メダルを持ってきていただきました、ありがとうございます、
はい、こちらになりますね、
はい、いや改めて重みが重いですよね。
そうですね、
はい、
やっぱり自分たちが首にかけていただいた時は本当におーすげーって思いましたし、今頑張ってきてよかったなっていうのがありますね。
今ちょっと私も実際に手にさせていただいているんですけども、どっしりと重いですね。そして金メダルのこのキラキラと輝きが、はい、うん、そう、金子選手はじめ皆さんのこう思いが詰まってるんだなっていうのを感じさせますね。
そうですね、本当にびっくりするぐらい意外と重いっていうのが印象ですよね、やっぱり。
表面には今回のパリパラリンピックのこうエンブレムが書かれていて、
うん、
これ真ん中のね、中心部分がちょっとこうグレーの石の素材のような感じがあるんですが、これは金子さん？
そうですね、パリのエッフェル塔の改修工事をした際に、はい、出てきたそのエッフェル塔だったものをメダルの中にデザインしていただいてる感じですね。
歴史も入って、
はい、
そしてはやっぱこうちょっと裏にしますと、その作業をするだけでもこう指が重みを感じるほどなんですが展示があるんですね。
そうですね、展示歌ありますね。
そしてスリーアギトスもあって、またこう、はい、手で触ってもね、ここの模様が分かるような感じになってますね。
そうですね、その4方向から伸びてるのも、
はい、
まあ、エッフェル塔を下から見た感じ、
はいはいはい、そうですね、はい、
デザインですね、
エッフェル塔のこう田元の部分
です
ね。
あ、そうです、
いやー素敵な、本当にこう改めておめでとうございますという思いなんですけれども、
はい、
この金メダルは普段金子選手はお家でどうしてるんですか？
大会終わった後にメダルケースが配られまして、
はい、
そのケースがリュック1個分ぐらいの大きさでして、
大きいんですね。
大きいですね、
うん、
自分は手のひらサイズのポーチの 入れ物を作ってくれて、まあ、それにしまって入れてますし、他の選手もそれで、はい、
そうです
か、持ち運んでますね。
あ、やっぱり見せてくださいって言われること多いですか？
はい、もう本当にいろんなイベントに、参加させていただいたときにぜひ見させてくださいとか触らせてくださいとかありますね。
そうですよね。いや、改めて本当にこう歴史的な、新たな歴史の、ね、こう扉を開くような活躍をされたかと思うんですけれども、この番組と金子選手、このゴールボールとの関係ですが、まあ、去年の6月にあのパラリンピックの前に触覚書道協会の皆さんと練習場にお邪魔させていただきました。でその時に私も金子選手と初めてお会いしまして、ボールを触らせてもらったり、あの練習の様子もあの見させていただいて、ゴールボールの魅力であったり迫力というのをあの説明していただきました。改めて私はあのゴールボールのボールが、まあ、大きい、はい、重い、体でその止める皆さんのその体力といいますか、
はい、
あとその音でこっちの方向に来るって言ってこう察知しながら動く、いろいろな要素が詰まったすごい面白いスポーツだなと思ったんですが、
はい、
どうでしょう、今回のパリを通してあの金子さんの中でこのゴールボールはこうやっぱり世間に知ってもらえたなという感覚ありました？
あのやっぱニュースとかで報道していただいたりとか、いろんなパリ大会前後であのたくさんのところからの取材もあったので、してくださってる方は本当に増えたなっていうのはありますし、
はい、
それでもやっぱりもっともっと広まってほしいっていうのがあるので、あの、まあ、今回の結果もそうですけど、
はい、
今後結果を残していくことは自分たちには必要だなっていうのは感じてますね。
そうですね、あのこのリスナーの方も含めてなんかゴールボールがもっともっと広がるようにという思いも込めまして、
はい、
今日はこの金メダリスト金子選手をいろいろ深掘りさせていただきたいと思います、
はい、
改めて私の方からプロフィールご紹介します。金子和也さんは埼玉県出身、現在25歳、リトルリーグで小学1年生の時に野球を始めて、9歳の時にレーベル賞を発賞、中学3年からゴールボールを始められたということです。まず現在の見え方を伺ってもいいですか？
はい、あの今は右目が 0.06 くらい、
うんうん、
で左目が 0.02 で、
うん、
視野の外枠は、
はい、
まあ、普通の、見えてる方と同じぐら
い
あるんですけども、
はい、
まあ、中心ですね、視野の真ん中にこう拳1個くらいの大きさのこうぼやけというか、
うんうんうん、
がある状態で、
うん、
そうですね、その外枠で見ることが多かったりとかですね。はい、
その9歳の時から今までで症状の変化などはあるんですか？
あとやっぱりあの最初に左目が落ち始めていて、
なるほど、
で気づいたきっかけもあの兄弟とそのバッティングセンター行ってた時に、はい、利き目どっちだろうねみたいな話をしてたんですね、
はいはい、
でこう片目ずつ塞いでたら左目でじゃあ街灯を見ようってなった時に、街灯が見えなくなっちゃって、あれ見えないよってこう言って、
うん
うんうん、次の日眼科行ったら右目 1.5 あって左目が 0.5 しかなくて、
なるほど、
でそこからこうどんどん両目とも視力が落ちていって、
1
回両目とも 0.03 以下まで落ちて、
そうですか、
まあ、でもそこから少しずつこう、まあ、治療したり薬飲んだりして今の状態まで上がったという感じですね。
野球をそのバッティングセンター通うほどいろいろやられたかと思うんですけれども、
うん、
野球からまたそのゴールボールにこう自分が始めるきっかけっていうのは何があったんですか？
野球ができなくなってしまって、まあ、それでも中学生の時も野球部に入ってて、
お、はい、
っていうのはどうしてもやっぱりこう野球に関わっていたい、
うんうんうん、
何か自分がスポーツに関わったいっていうのがあってでいたんですけど、まあ、野球部も引退して、じゃあいざ高校もありますしどうしようかってなった時にパラリンピアン発掘事業っていう事業を、まあ、母がチラシで見つけてくれて、
はいはい、
で行くって言われたんで、行ってみたいって言って、そこで初めてゴールボールに出会って、
はい、
なんかこう興味を惹かれたって感じですね。体験もできたので、
あ、はい、その時はそれこそいろんなスポーツがあったってことですか、競技が？
そうですね、自分が体験したのはパラリンピックの視覚柔道とか、
うんうんうん
うん、陸上もそうですね。
あ、
ただ一番最初にゴールボールを体験して、
へ、
いろんなのはやったんですけど、はい、最終的にはゴールボールって。
どういう風に感じたんですか、最初にゴールボールをやってみて。
なんかまず
覚えてますか、その時のこと。だから今もう10年以上前ってことですよね。
はい、当時の 男子の代表チームとヘッドコーチが直接こうデモゲームとか、直接指導してくれて、
はい、
でまずそのデモゲームがすごい面白くて、アイシャドウしてやるので、
はいはい、
見えないのに、うん、見えてるかのように動いてたりとか、
はいはい、
なんかこれだけ見えない選手たちが自由に動ける場が用意されてて、そこを自由に動いてるのはすごい楽しそうだなって思いまして、で、まあ、実際に投げたりとか試合させてもらった時に、なんか久々にこのできない難しさが面白いと感じて、なんて言うんでしょうね、その
できない難しさが面白い、
あ、そうです、です、あの目が悪いことで今までその、はい、今までか視力が落ちてからできないことを少しずつ数えちゃってるような
人生、はい、うん、あ、これもできないんだなって、
だったんですけど、なんかその目が理由にはできないし、
はいはいはい、
逆に目以外であれば何を使ってもというか、
確かに体全体ですもんね、ゴルゴルは
聞いて体で全部で止めて、うん、全部で投げて、またでコミュニケーションとかも必要で、
うんうんうん、
それがすごい競技だな、これ極めたら面白いだろうなって、こう、
うわ、
なんかすっと思いました。
もうそこから始まったということですね、
はい、そうですね、そこからでしたね、
すごい、だから本当にそのお母様がねチラシを、ね、
うんうん、
見つけて誘ってくれたっていうのも大きなきっかけでしたね。
そうですね、あの実はそのチラシを見つけて、
はい、
3日後5日後ぐらいに連絡したんですけど、
はいはい、
もうその時点では実は申し込み期日が切れていて、
そうなんだ、
はい、でもまあダメ元で連絡してみるねってこう母が言ってくれたのでやっぱ行動を移すのは大事ですし、まあ、そう言ってくれて本当に救われたなっていうのがありますね。
うわ、ちょっと今ねお母様の話が出たので聞きたいんですけれども、今回のね、
はい、
金メダル取ってお母さんはパリにいらっしゃったんですか。
はい、あの呼びましたというか、
あ、そうですよね、はい、どんな風に喜ばれてました、言葉とか、それこそねご自身が見つけて始めてくれたゴールボールで、
はい、
息子さんが金メダリストになったっていうのは本当に感慨深かったと思いますけれども。
そうですね、まあ、やっぱり直接現地にいてくれた、来てくれたっていうのはすごい嬉しいことでしたし、まあ、母と兄が来てくれて、
そのバッティングセンター一緒に、
あ、そうです、
はい、
で兄も母も僕がメダルを表彰式でメダルいただいて、まあ、そのままこう取材あるって言われたんですけど、はい、もうちょっと待ってくれて家族のとこ行くからもうですけど、
確かに、はい、
で行ってこうわーって行った時に、はい、まあ、そこにも日本の応援団というか、
はいはい、
なんか固まってたので、でもすぐにこう あれが母だって気づいて、はいはい、もうなんかそこまで僕ずっと涙こらえられたんですけど、会った瞬間にも向こうが頑張ったねなんて言われたら泣いちゃいますよね、
はい、泣いちゃいますね、
はい、
よかったですね、こうある意味もう最高の形での恩返しといいますか、
そうですね、
お送りしてきました小鳩の愛、今日はゴールボール男子日本代表キャプテンの金子和也選手をお迎えしました。番組では去年の6月にパリパラリンピック前の練習でお会いして以来でしたが、こう以前お会いした時に比べても充実感もあふれていたり、またさらに輝いてたくましく見えたような気がいたします。来週も引き続き金子選手のインタビューをお届けします。お楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。